ちは、宇賀なつみです。私が好きなもの、それはお酒と温泉とウィンタースポーツ、つまり長野が大好きということで、このポッドキャストの番組は冬の長野のおすすめスポットにお邪魔して、その地で雪が溶けてしまいそうなほど熱い方たちをご紹介していきます。ぜひこの冬のお出かけの際に参考にしてください。今回も一般社団法人長野県観光機構専務理事の佐藤圭介さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は白馬岩岳マウンテンリゾートを訪れましたけれども、あの景色は忘れられないですね。
そうですよね。なかなかあのパノラマで山を楽しめるスポットっていうのは結構レアな場所だと思うんですよね。
そして今回は前回に引き続き、そんな白馬岩岳マウンテンリゾートの前代表和田豊さんに、これからの白馬についてお話を伺っていきたいと思います。和田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これから白馬がより良くなっていくために、もうね、すでにいろんなものを持ってると思うんですけれども、どうなっていくことが必要だと思いますか？
そうですね、あの冬も今とても多くの外国人のお客さんに来ていただいたりとか、夏もまあ我々いろいろ取り組みをして、あの少しずつお客さんが増えていたりという中ではあるんですけれども、やっぱりまだその通年で安定的にお客さんに来ていただける魅力がまだ備わりきってないのかなというふうに個人的には思っております。で、特にまあ春から秋にかけて、僕らグリーンシーズンっていう言い方をしますけど、はい、そこの例えばその宿泊施設の稼働がどうしてもやっぱ落ちちゃうって話だったり、まあ夏の例えば作動事業者、まあ我々スキー場のこと作動事業者って言いますけど、あのそこの事業者の売り上げが結構落ちるんで、なかなかこう通年で雇用がしっかりできなかったりというところがあるので、まあ、あのまだまだいわゆるオールシーズンでお客さんに来ていただけるようなリゾートっていうのに、あの中身もサービスも充実していかなきゃいけないんだろうなというふうに思ってますね。
なるほど。でも和田さん、2022年にスキー場は夏に設けろという著書を発売されてるんですよね、はい、やっぱりこう同じことで悩んでいらっしゃるスキー場が全国にある。
そうですね、基本的にスキー場っていう名前で営業だけをやっていると、実際年間365日うち100日ぐらいしか、まあ、稼ぎができないってことになるんですよね。
そうですよね。
1年の3分の1にもいかないぐらいの流れになってしまうので、で一方でこう例えば今冬のスキーのお客さんっていうのが残念ながらすごく減ってしまっていたりとかですね、一番多い頃と比べると国内のお客さんって今4分の1とか下手すると5分の1ぐらいまで減ってきていて、でそうした中でこう昔は変な話100日で稼ぎ切るっていうことが多分できてたんだと思うんですけど、でそれもなかなかそうもいかないと、で一方で、まあ、それが大体その1990年代いわゆるこうバブルのちょっと後ぐらいが一番こうスキー場のブームの盛りなんですよね。あの例の私をスキーに連れてってっていう、そういう時代だと思うんですけど、で我々が持ってるリフトとかレストランとか、まあ、もしくはそのベースでやってらっしゃる宿泊施設とか、大体その頃に建てられたものなんですね。でそうすると、まあ、かれこれ30年から40年ぐらいもう建てられて経過をしてきてしまっていて、まあ、なかなか、まあ、ヴィンテージものでやってるよなという感じだったりします。で、まあ、さっきも海外からのお客さん増えてますみたいな話しましたけど、海外のお客さんが例えばアメリカのスキー場とかヨーロッパのスキー場行くと、もっとその最新型のリフトが普通に動いていたりとか、まあ、より快適安全なものになってたりとかっていうところもあるので、まあ、そういうところと比べると結構見劣りするなと。で、まあ、そう考えるとやっぱりその100日だけでっていう話ではなくて、なんとかこう1年を通じてお客さんに来ていただいて、でそれでまあ僕らのビジネスが安定することでこう次への投資ができるとか、まあ、例えばリフトとかゴンドラの掛け替えが進むとか、まあ、そういうことをやっぱりやっていこうと思うと夏にどう稼ぐかっていうのはすごく大事だなと思っていたので、まあ、そういう名前の広報を出させていただいたという感じですね。
その夏に来る方、スキーをしない方へ向けたアピールっていうのは具体的にどうされてるんですか？
そうですね、宇賀さんに先日見ていただいたあのブランコとか、まあ、カフェテラスみたいなもの、今までどちらかというと白馬の夏っていうと登山をするお客さんっていうイメージが非常に強くてですね、まあ、それはそれであの僕も山登りが好きなので、大事だとは思うんですけども、やっぱりそれをやる方っていうのはやっぱ人口の中でいうと 5% いるかいないかみたいな話なので、
ちょっとハードル高い感じしますもんね、
はい、残りの 95% の人も行ってみたいなと思ってもらえるようなこう施設っていうのが必要なんだろうなと。で一方その白馬の、まあ、山の綺麗さとか圧倒的なこう非日常感みたいなものは別にその山登る人以外にも味わっていただいて多分価値を感じていただけるものがあるので、 まあ、そういう方にこう少し気軽にじゃあこの山の上は登ってみようかっていうふうに思ってもらえるような仕掛けを僕らとしてはやっていきたいなということをやってます。
実際に変わってきましたか？
そうですね、いろいろ、まあ、我々取り組み始めたのがかれこれ6、7年前2017年、18年ぐらいから始めたんですけれども、その頃は夏にですね、まあ、山頂で百合園をやっていて、まあ、そこを見に来る方が年間2万人とか2万5千人ぐらいいたところなんですけど、その後、まあ、そのシティベーカリーさんを併設した白馬マウンテンハーバーという施設だったり、まあ、あのヤッホースイングというブランコだったり、でその他にも、まあ、あの白馬ひとときの森という施設だったり、まあ、立て付けにいろいろこう、まあ、いわゆる一般の観光客の方でも気軽に楽しんでいただけるような施設を準備していって、で去年、まあ、2023年のグリーンシーズンの来場者が22万人ぐらいまで上がったんです
。すごい。
で、まあ、10倍弱ぐらいまではお客さんの数が増えて、
はい、
で実は岩岳のスキー場が今年はちょっとお客さん増えてるのは分からないですけど、去年の冬のシーズンで12万人ぐらいの来場なんですよ。
なんで夏超えちゃったんですか？夏の方
が、まあ、実際倍ぐらい来場者
が。それは知らなかったです。佐藤さんもやっぱり感じますか、夏の変化って？
そうですね、今和田さんすごくさらっとおっしゃられたんですけど、はい、でも当時和田さんがこの取り組みを始められた時ってまだまだやっぱりスキー場は冬に稼ぐもんだって考えている方もやっぱりいっぱいいらっしゃったと思うんですよね。まあ、そういった中でやっぱりその夏も稼いでいこうっていう、まあ、ある意味そのスキー場の常識を打ち破るようなことですし、でしかも先日体験していただいたものもみたいに、冬ですら別に滑らない人も来ていいよっていう、また、ね、はい、新しくまた常識ぶち破るようなことやられてるんでんこれはね本当に周りの理解を得ながらやっていくのって相当ご苦労あったんじゃないかなと思うんですけど、
本当に画期的なことだったんですね。
そうですね。
でも今この数字を聞いてびっくりしました
まあ冬も今佐藤さんおっしゃっていただいた通り、僕らもう一つその大事なお客さんが、冬にスキー板を持ってない、スノーボードを持ってこないお客さんを呼びに行こうっていう取り組みもやっぱり同じように 4,5 年ずっとやっていて、去年でそのさっき言った12万人の来場のうち1万5000人ぐらい、なんで 12、3% ぐらいですかねは板持ってない人になったんですね。
へー、面白い。
でそのセグメントは今年、まあ、特に外国人があのさらに増えてるっていうのもあるんですが、背景としては、倍とはいかなくても結構な勢いで増えてるので、うん、もう多分今年で言うとお客さんの2割強ぐらいはもう板持ってないお客さんになってきてるんです、
ね、でも私も実際に行ってみて滑るの好きなんですけど、はいはい、例えば連泊したら1日ぐらいちょっとゆっくり雪景色見て、コーヒー飲んで温泉入るみたいな日作ってもいいかなって思いました、
はい、実際多分海外の方がそういう過ごし方をされていて、うん、まあ、白馬に平均的に1週間から10日ぐらい海外の方が来ると滞在するんですね。で、まあ、自分でスキーやってるわかるんですけど、7日間連続で滑るってなかなか至難の
業。はい、疲れます
でそうすると1日、あ、今日晴れたからじゃあとりあえず岩田県コーヒー飲みに行こうよみたいなお客さんかなり多いんですよね。で実際僕らもその海外のお客さんの楽しみ方を見ながら、これって日本人なんでやんないのかな、もうちょっとこういう楽しさがあるんだよって伝えきれてない僕らが良くないんだろうなと思って、あ、まあ、それでそのノンスキーヤーってカテゴリーを僕らにとっては重要だっていうふうに決めてですね、でいろいろ、まあそれもまあ冬じゃないとできないこともじゃあどうしようかって言って、じゃあ鎌倉作ってみてお客さん楽しんでもらうかとか、去年から氷の滑り台みたいなのを山頂に作って、それでまあやっぱ冬じゃないと楽しめない楽しみっていうのもやってもらおうかなとかっていうのはやってますね。
お子さんも楽しいですよね。
そうですね、あのお子さんも楽しいです。あと僕らがに結構呼んでるのがワンちゃん、うん、
よく見かけました、はい、たくさんいました、ま
あ、夏もそうなんですけど、うん、結構やっぱワンちゃん連れでゴンドラに登ってあの眺めが眺められる場所ってあんまり日本にもなかったので、
はい、
じゃあ俺らちょっとそこ狙うぜっつって、
いやなんか楽しそうにこう雪とね、はい、戯れてて、ね、ワンちゃん好きなんだなと思いました。
あのほら童謡にもあるじゃないですか、犬は喜び駆け回る、
そうだそうだそうだ猫はこたつで丸くなるけどね、そうそうそう
なんだなと思ってやったら本当にワンちゃんも喜んで走り回ってくれてますし、なんかそうやってこう今までなかったお客さんを取りに行かないと、どうしてもまあ繰り返しですけどスキーのお客さん自体はどうしても減少傾向にあって、で今までのこう発想に固まった状態で同じことをやるっていうのだと苦しいんだろうなと思っていたので、まあ今まであまりやってないことからやろうよっていうのが僕らの一つの狙いではありますよね。
なんかそれってあのスキー場側としてはそういう思いとか戦略があったとしても、やっぱりお客さんに受け入れられるのって結構大変だったんじゃないかな。それ要は 僕も自分自身滑るので、はい、滑る人からすると、うんうん、板持ってない人が同じようにねゴンドラの列に並んでたら、はいはい、何この人っていう、なんか板持ってないのになんでゴンドラ乗るんですかっていう、ある意味ちょっとなんか排他的な目で見ちゃうような感覚もひょっとしたらあるのかなと思ったんですけど、でもそれでも今の話だともう全然普通に、ね、
そうですね、あんまりお客さんそういう目線で見てないかなとは思います、うん、もちろんゲレンデの中に素足で突っ込むのはやめてくださいって僕らも対応してるので、きちんと動線も分けてますし、で逆にそういうお客さん、特に夏のお客さんがいるんで、僕ら多分レストランが結構充実をし始めてるんですね。それこそ、まあ、シティベーカリーさんがあって、モツサンドもなんかでも人気のチャバティっていう店があって、で今年から、スープストックさんがレストランに入って、だからそれってやっぱりその通年を通じてこういいお客さんを呼ぼうと思うと、僕らとしては必要なパートナーさんと組ましていただいてるつもりで、でそれは実はスキーヤーにとっても多分プラスになる話
なんです、いやそうなんですよ、ゲレンデ飯ってね、もうカレーラーメンみたいな、はい、まあ、それもそれですごくいいんですけど、そうですよね、スープストックなんて食べられるのと思って感動しちゃいました。
普通に考えたらね、寒いところでスープ飲んだら美味しいはずじゃないですか、
はい、
でまあ、オペレーションもすごく確立されている会社さんなので、まあ、そういう意味では僕らも導入しやすくてですね、いいパートナーになっていただいたなと思ってます。
へー、ちなみに和田さんは夏はどうやって楽しむんですか？
夏はですね、まあ本当に白馬、実は多分住んでる人みんな冬より夏の方がいいっていう人も多いんですよね。
そうなんですか？
別にそれこそ何もしなんで山眺めてぼーっとコーヒー飲むっていうのは多分一番本当は幸せな時間だと思います。で、それ以外で言うと、今ちょうど近刈り中なんですけど、白馬のすぐ南に青木湖っていう湖があって、これがまた本州でも有数の透明度を誇るすごい綺麗な湖なんですね。白馬から車で10分ぐらいで行けるところなんですけど、でそこの近くに今新しくカフェをちょっと作ろうというので、TY ハーバーさんって天王寺にあるすごくかっこいいレストランにプロデュースをしてもらって新しいレストランを今作ってるんですね。でそういう湖もあるんで、結構その湖の湖畔で、まあ、それこそ別にぼーっとしたりとか本読んだりとか、でたまにカヤック乗ったりとか、そんな時間の過ごし方も
いいですね。
素敵なんですよ、白馬の時間は。夏の方がいいです。
やっぱり東京なんかに比べるとかなり涼しいわけですよね。
そうですね。まあそれでも温暖化の影響でちょっとエアコンあった方がいいかなって日は増えましたけど、でも本当に暑いなと思うの年10日あるかないかぐらい。
へ
え。標高が700メーターぐらいなんで、まあだいぶ過ごしやすくはなってますよね。
佐藤さんはどう過ごされてるんですか？
夏は僕は結構家族でキャンプ行きますね。もともと東京に住んでた時もキャンプよく行ってたんですけど、もう今だいぶ東京の近くにもキャンプ場増えてきたんで、まあ、当時とは変わってきてると思うんですけど、当時はキャンプに行こうとすると結構大変で、予約サイトを使って探すんですけど、やっぱりなかなかね予約が取れないですけど、長野に移住してからその日に天気から今日キャンプしようって決めてキャンプ場行けるんですよ。
はあ、いいですね。
これは超いいですね。
やっぱりね、その日の天気とかで気分とかわからないですもんね、その日になってみないと。
そうなんですよね。だから本当に東京の時は2ヶ月とか前に予約して、で予約取れないからもう当日土砂降りでもなんでもとりあえず行くぞっつって行くしかないんですけど、もうこっちはもう全然そういう意味ではもういいコンディションだけ選んでそういうフィールドに入って遊べるっていうのは、多分スキーも同じだと思うんですけど、それやっぱりね、地元に住んでる人のある意味特権かな。
なるほど。もう本当に自然との距離が近いというか、もうその中にいるっていう感じなんですかね。では最後に和田さんのこれからの夢を教えてください。
そうですね、まあこれまでもそうなんですけど、僕らやっぱその白馬を世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートにするっていう言い方をしていて、まあ、本当に世界で10本の指に入るような素材としては本当にそれぐらい素晴らしいものがあるなと個人的には思っているので、まあ、僕らその地元にいる人間がきちんと努力をして、本当に世界各国からまあ、山でゆっくりしたいんだったら白馬だよねって言ってもらえるようなリゾートになっていきたいな。で、そのためにも、まあ、最初に話したような、こう、オールシーズンでっていうところ、特に、ね、グリーンシーズンのアクティビティっていうのをもうちょっと面で増やしていかなきゃいけないかな、なんて思っておいて、今確かにこう、岩田家はお客さんだいぶ来ていただけるようにはなったと思うんですけど、まだまだ白馬には、さっきの青木湖もそうですし、他のエリアも含めて魅力的なところで、まだちょっと眠ってるところっていうのがあるので、それを一個一個こう観光の目線で少し日の目を当てて、より多くのお客さんに味わっていただけるようにするっていうのをやり続けたいなというふうには思っています。
本当に広すぎてね、 なかなか全部把握できないくらいですもんね。
奈良県っていうと広いんですけど、白馬っていうと意外とでもそうは言って車で2、30分で回れる範囲にギュッと魅力的なところが集まってるのかなと思うので、まあ、そこにそれぞれあっち行ったらこんなこともできる、こっち行ったらこんなことできるっていうことをすると、夏も含めてこう長期滞在を皆さんが喜んでやってもらえるような街になるといいなと思いますね。
今世界基準っておっしゃいましたけど、はい、今のところこうどのくらいまで達成できてるんですか？
そうですね、本当に山の例えば大きさとか雪の量とか、そういう意味ではもう本当に世界でもトップクラスっていうのは間違いないんだと思いますよね。
もうそれは言えることなんですね、は
い、でただ一方でその、まあ、例えばさっき言った建物とか、うん、作動の施設とか、もしくは我々が提供しているサービスとかっていうのがまだまだどちらかというとローカルレベルっていうところにとどまっていると思うので、まあそれのギャップをしっかり埋めていく。でその第一歩目がやっぱりその安定的に投資ができる環境、経済が回る環境っていうのを作るっていう意味で夏にお客さんを呼ぶっていうことだと思っていたので、まあそれの本当に第一歩目を岩竹でやったというつもりです。でそういう意味ではまだまだ先が長いなというのが本音ですね。
これからどうなっていくのかますます楽しみになりました。
ぜひぜひ夏も含めて遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、今度はねぜひ夏にお邪魔したいなと思います。和田さん2回にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
滑れる長野の滑らない話。
というわけでお送りしてきました滑れる長野の滑らない話第6話、今回も白馬岩岳マウンテンリゾートの前代表和田豊さんにお話を伺いました。なんでしょうね、こうまだまだ何も知らないなって、他にも面白いところがいっぱいあるんだろうなと思いましたし、ね、シーズン通して1年通してなんか春夏秋ってまた遊びに行きたいなと思いました。
そうですね、まあ、本当に和田さんは新しい観光をまあ提言してそれを実践していくっていう意味で言うと長野県でも本当に有名なプレイヤーの一人なんですけど、長野県内結構そういう面白い取り組みをやってる方ってすごくいっぱいいるので、本当に一年を通じてそういう人たちの面白い企みにぜひ参加するために長野県に足を運んでほしいですね。
はい、世界基準のねゲレンデがすぐ近くにあると、ね、まあ、日本国内から考えたらね、
う
ん、世界から来る人に比べたら近いわけですから、
そうですよね、
これはね堪能しないともったいないんじゃないかなと、
う
ん、
そうですよね。なかなかやっぱり地元の人が地元の良さを気づかないってよく言うじゃないですか、うん、でも日本っていうフィールドで見てもその日本にこれだけ世界でも希少なパウダースノーとかもうすごい山の地形があるのに、実はその価値っていうのを日本人があまり評価してなくて、
な
今外国人がどっちかっていうとそれを評価してガンガン白馬だったりとか、野沢だったりとか、うん、まあ、他の県のそういうスノーリゾートにどんどん足を運んで投資も盛んになってってことが起きてるので、うん、まあ、これはやっぱり外の、ね、外国人のお客さんに楽しんでいただくのももちろん嬉しいんですが、やっぱり日本人のお客さんにもこれをねぜひね楽しんでほしいなと思います。
そうですね、早く気づかないともったいないですね。
もったいないですよね
さあ次回は日本一の星空の村阿智村を訪れて満天の星空とともにお送りしたいと思っています。お楽しみに。ここまでのお相手は私宇賀夏実でした。この冬は夏も長野でお待ちしています。
滑れる長野の滑らない話。